1の手紙の5章の1節から読んでいきたいと思います。実はここは先週入ったと思うんですけれども、今一度ペテロ第1の手紙の5章の1節から読んでいきましょう。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧師が現れるときに、あなた方はしもぶことのない栄光の冠を受けるのです。まあ、ここでもってですね、このペテロ第1の手紙全体に通じることとも言えるんですけれども、表面的にスッと読むと全部意味が分かったような感じがする。だけれども 細かに中を調べていくと、さて待てよ、果たしてこれは何を意味しているんだろうと思うようなところがたくさん出てまいります。まず今日のこの5章の1節でも、一番最初の出発点として長老たちという言葉がある。一体これは何を意味しているのか分かっているようでて、誰なのかはっきりと分からないということになります。原本ギリシャ語で食いますと、ちょっとこれはですね、日本語のカタカナに直せ直しづらい言葉なんですけども、まあ、こういう発音にごまかしさせていただきましょう。プロスビテロスという言葉がある。オスというのはこれは人のことです。プロスビュテロスというんですけども、ビュという言葉を書くのめんどくさいからビと書いてきます。プロスビテロス、この言葉にはですね、大きく大雑把に分けて5つの違う意味を持っている言葉なんです。だからそれのどれをこの5章の一節で指しているのか、これから調べていかなきゃいけない。ところがですね、5章の一節で、あ、長老たちこういう言葉だと分かったとしても、今度は5章の5節でまた長老たちという言葉が出てくる。これも同じ言葉なんだけども、同じものを指しているのか違うものを指しているのかというような質問にまで来ると、果たしてこの長老プロスビュテロスという言葉が何を意味しているのか理解をしなかったら先に進まれていくことになります。一番最初にですね、このプロスビュテロスという言葉でもって意味しているものは年寄りという言葉があります。年寄りというのはこれ年取った人というんじゃなくて、二人の人を並べたときに片っぽが若くて片っぽが年を取っていた、その年を取っている人の方をプロスビュテロスというわけです。まあ、言い方を考えますと、どちらかというと年寄りというのは人生経験がそれだけ積んでいるものだという意味になる。そういう点から、まあ、長老というか言葉にも訳せるものなんです。二人のうちの年を取っている方を年寄り、いや長老と呼んでます。二つ目、実は二つ目の意味はですね、現在の私たちのはそれほど必要のない意味かもしれないんだけれども、その昔イスラエルの人たちの部族の責任者は長老という言葉で呼ばれておりました。だからこの観点からも新約聖書にこれが出ているから言わなきゃいけないんですけども、イスラエルの部族の一番上の責任者も長老プロスピテレスという名前で呼ばれているということもですね、覚えておく必要があります。3つ目の意味としては、教会に集まってくる人たちの必要を満たして、その人たちを指導するために、あるいは監督という言葉を使うかもしれない、指導するために教会員の中から選ばれた人を長老とも呼んでいる。多くの教会では教会の中で長老、あの人はあの教会の長老というと、多くの場合この3番目の長老というのを言います。人の教会員の必要を満たして、教会員の中から選ばれた、選ばれた人という意味がある。そして多くの場合にこの人たちが一応指導的な立場に立って、教会の動きを待っている、教会員の動きを取ろうとしている。これが3番目の意味になります。4番目の意味としては、聖霊の動きによって、聖霊の働きによって任命されて、教会でもって 霊的な必要を満たすように働く人という意味もある。任命されて教会の必要を満たすように動く人という意味も長老と呼ばれております。もう一つの意味にいきましょう。この5番目はですね、聖書を送って皆様ご自身にも確かめていただきたい、すぐに引用いたしますけれども、これは週末において、まだ来ていないんですよ、週末において神の右の座に、いや神の周りの、失礼しました、神の座の周りに座る24人がおります。この24人のことを長老たちとも呼んでいる。黙示録の4章を開けていただきましょう。黙示録の4章の4節ではこういうふうに書かれて、長老という言葉の使い方が出ております。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。同じ4章の10節でも同じこと言ってる。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。要するに自分がへりくだったという意味です。こういうふうにしてですね、24人の長老ならという言葉もある。さあそうすると、今一度ペテロ第一の5章に戻るんですけれども、それでは私はあなた方のうちの長老たちにと言っている、この長老というのは誰のことを言ってるのか考えていかないといけなくなります。まずですね、一応違うところから取っていきましょう。週末の24人の長老、これは今のところこのペテロ第一の手紙に関係ないわけです。あの時点からまだ来ていないんですから、これをどかさなきゃいけない。イスラエルの部族の責任者、このペテロ第一の手紙はイスラエルの部族に宛てた手紙じゃないんですから、異邦人だったものがクリスチャンになった人に宛てた手紙なんだから、この2番目も長老と言っていても、この2番目の分野には当てはまらないということになる。そうするとこの1番目の年寄りというのにも当てはまらないということになります。さあそうしてくるとですね、残りは3番か4番かということになる。教会員の間でもって選ばれている人たちなのか、どういうふうにして選ばれたのか、使徒行伝の6章を開けていただきましょう。これが3番目に選ばれた人です。使徒行伝の6章を開けていただきますと、まあ、1節から読んでいきましょう。使徒行伝の6章の1節から言います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立った。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。あの人が生活に困ってるから援助してあげなきゃいけない、こっちの人はこんな風にして用事があるけれども歩けないから手伝ってあげようなどというようなことも食卓というふうにこう言ってるんですけども、そういうようなものに使えるのはよくない。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはこの人たちをその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、その人たちを人たちの前に立たした。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。これが要するに3番目、教会員の中から選ばれた人たちである長老ということになるわけです。さあそうするとですよ、ペテロ第一の手紙で5章で言っている長老たちというのは一体どういう人たちなのか、そこで私はあなた方のうちの長老たちにこういうことを勧める。ところはもうすでにこの一節の中に答えがあるんです。何かというと、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとして私はあなたにこういうことをお勧めする。そうしてくるとですね、 ペテロはその長老の一人だと言っている。言い方を変えるとこの5章の1節で言っている、あなた方のうちの長老たちにこういうことをお勧めすると言っている、長老たちとペテロは同じ資格を持ったものだと言っていることになります。でペテロはどういうふうにして長老の一人となっているのか、今一度使徒行伝の6章に戻っていただきましょう。実はここでもすでに答えがあるんです。使徒行伝の6章の1節から今一度読んでみましょう。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立った。彼らのうちのヤマメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後にして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちにこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。ペテロはどういう仕事をしたか、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に励んでいる長老の一人です。イエス様によって任命されたものだということになる。この人4番目にここで並べた任命されて必要を満たすものは誰かといったら、これ教会の牧者ということになるんですよ。ペテロもエルサレム教会の牧師の一人だったということになります。実は12人が牧師としての格好を取った。で7人がその教会の教会員から選ばれた長老たちになったということになります。そうしてくると、このペテロ第一の手紙の5章の1節で言っていることは、ペテロという牧師がイエス様から任命されたものがあなた方の中で牧師になっているものにこういうことをお勧めしますと言っている言葉になるわけです。だから5章の1節から始まっているところ、多分4節の終わりまでは教会の牧師たちがどういうことをしなければいけないのかと言ってるわけです。じゃあ何人この5章の1節で何人牧師になってるか、1章の1節に戻っていただきますと、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアという5つの地域をペテロが並べている。だからもしもこの1つの地域に1つの教会があったとしたらば、ここには5人の牧師がいるということになります。だけど1つの地域に、例えばこのガラテアに教会が2つ立っているとしたらば、5人以上ここに牧師がいたということになる。何人いるのかわからないけども、だから少なくとも5人の牧師はいたということになるわけです。その長老たち、いや牧師たちに向かってペテロがこれからあなた方にどういうことをしなきゃいけないのか話をする、お勧めすると言ってます。私自身個人の解釈ではですね、一節の終わりでお勧めしますと書いてあるんだけれども、これはどうもペテロがですね、私もあなた方の一人と同じだというところから謙遜して柔らかく書いてるんじゃないかと思う。はっきりとこういうことをしなさいと命令しますと書いても間違いないことがですねここに書かれております。でどういうことをしなきゃいけないのか2節に書かれている。まず第1番目に、あなた方のうちにいる羊の神の羊の群れを牧しなさい。つまりあなたのここで牧師を一人取ったら、あなたの教会に来ているクリスチャンたちを牧しなさい。これは先週説明いたしましたポイマイノという言葉です。羊の群れを一つの方向に、一つの場所に、一つの目的地に進ませる。まあ、羊飼いは牧草の豊かなところ、きれいな水のあるところに羊を連れて行こうとする。そしたら羊が健康になるからです。それと同じように教会に集まっている人たちを一つの方向に持っていきなさい。進ませるようにしなさい。これが牧しなさいということです。先週その牧しなさいという言葉でもってポイマイノの他にですね、ボスコという言葉の違いがあるのをですね、説明いたしました。ここで繰り返すことはいたしません。そうするとその牧しなさいポイマイノという言葉の二つ目としては、そういう群れから外れていく人があったらばそれを連れ戻すようにも動きなさいという、群れをですね見捨てていっちゃいけないということになるわけです。正しい方向に進ませるように動け、つまり訓練をしろとも言っている。イエス様自身が言いました。羊は羊飼いの声を聞き分ける。牧師の声じゃないんですよ、イエス様の声なんですよ。イエス様の声を聞き分けてそれに従えるように牧師が教会に集まってきる いる人たちを動かしていかなきゃいけない、訓練していかなきゃいけないと言ってます。そしてですね、物質的な必要も満たすようにしなければいけないというのがですねポイマイノという言葉 で教えられているものなんです。さあそうするとですよ、この2節に移ることにして、その長老たち、つまり今で言ったらこの牧師たちが神の羊の群れをどうやってどんな風に牧会したらいいのか、その心構えが実は2節で教えられています。強制されてするのではない、原本から読むと義務として強制されるのではない、これは教会員から強制されるんではありません、神様から強制されるんではない、自分が義務だから仕方がない、牧会しなければと言ってするものではないと言ってる。二つ目、神に従って自分から進んでそれをしろ、原本には神に従ってという言葉はありません、神に従うのが当たり前だからです。自分から進んでそれをする、強制されてするのではない。三つ目、卑しい利得を求める心からではない、心を込めて牧会しろ。だから大きく分けますと二つに分けることができる、強制されるのではない、自分から進んでやれ、卑しい利得を求めるのではない、心を込めて牧会しろと、こういうふうなことになるわけです。三節に行きますと、実はここにですね、非常に困った言葉が出てきているんです。日本語に訳されているんです。3節では、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。私が言いたい点はこれなんです。割り当てられている人たちというものは、これどういうものを意味しているのか、誰のことを言っているのか、まずですね、原本では言語ではどういう言葉が使われているのかという点から入ってみましょう。割り当てられている人、人ですからこれオスという言葉がつくんですけども、クレーロスという言葉が使われている。全部で13回新約聖書に出ております。でもちろんその中の一つにペテロ第一の5章の3節があるわけですから、残り12回を全部リストにしてみたい。どんな日本語に訳されているのかお知らせしたい。そして割り当てられている人たちという言葉がどういう漢字を私たちに与えるのかという点に進んでいきたいと思います。全部で12回引用しなきゃいけないんですが、一番最初に出ているところはマタイの27章の35節です。さあこれを皆様がですね、実際にマタイの27章を開けていただいて、そして35節を読んで、でどういうところから割り当てられている人たちという言葉と同じものが、まあ、言い換えたらこのクレロスという言葉が使われているのか判断していただきましょう。27章の35節ではこういうふうに訳されています。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。ちょっと難しいでしょ、なかなかもって果たしてどの言葉が割り当てられている人たちになるという言葉になるのか。くじを引く、くじというのがですね、まあ、くじじゃない、くじというのが実はこのクレーロスという言葉から訳された日本語なんです。二つ目に行ってみましょう。マルコの14章の、失礼しました、15章の24節がそれに当たります。マタイの27節と同じ出来事のところなんです。イエス様が十字架にかかった時の出来事なんです。マルコの15章の24節を見ていただきましょう。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかくじ引きで決めた上、イエスの着物を分けた。もうこの二つ目は完全だと思う。くじ引きという、くじを引くという意味に訳されております。で三つ目に行ってみましょう。ルカ伝の23章の34節でこの言葉が使われている。 これもですね、前のこの2つ引用したマタイ・マルコと同じところなんです。だからもうこれは別に食って読む必要がないかもしれないけれども、ルカ伝の23章の33と34と続けて読んでみますと、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。これ問題でしょ。くじを引くという言葉でしょ。くじという言葉に訳されています。4番目と5番目とはヨハネの福音書の19章で使われている、2度使われています。だから4番目と5番目とこう書いていきましょう。ヨハネの福音書19章の24節で、これも同じ前の3つの福音書と同じ出来事のところがこういうふうに引用されているんです。ヨハネの福音書の19章の24節では、くじを引いたという言葉が2度使われている。こういうふうに書かれています。そこで彼らは互いに言った。これは魚で誰のものになるか、くじを引こう。これが1回目です。それは彼らは私の着物を分け、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためである。6つ目に行きましょう。6番目からですね、当分の間全部使徒行伝で引用されております。一番最初に使徒行伝で引用されているのが使徒行伝の1章の17節です。さあここでですよ、皆様、割り当てられている人、くじを引いた時のくじというのと、この使徒行伝1章17節でどういうふうな日本語に訳されているのか調べていただきましょう。使徒行伝の1章の17節、これ非常に短いところです。イスカリオテのユダはイエス様を銀30枚で売り飛ばしちゃった。そしてその後で両親の呵責に耐えて自分は死んじゃった、自殺をしちゃった。それでもんだから今度はペテロがこのユダの代わりに誰か使徒を立てなければいけない。12使徒と言われているのに11人しかいないから、12人目を今一度ユダの代わりに選び直しをしようという動きを取った。これは見た目に導かれた動きではありません。だけれどもそういうことをした。こういったこういうふうに言った。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。で、その次です。ところがこの男は不正をしたことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、アケルダマ、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にこう書いてあるんです。というふうになっている。その17節。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていましたというところにですね、クレーロスという言葉が使われているんです。割り当てられている人たちと訳された。今までくじを引いたという訳された。さてここではどういう言葉に訳されているか、こういう言葉です。務めという言葉になっている。これはちょっとですね、自力を持ってないとまさかこんな言葉に訳されるというところまでは来ないんじゃないかと。だけれどもですよ、じゃあおかしいじゃないか、くじ引きだろ、それから割り当てられるだろと言いながら、最後にはその務めなのと言って思われるかもしれないけれども、後ほどですね、このクレーロスという言葉がどういう意味を持つのか説明いたします。そうすると、ああなるほど、そういうところからこんな風な訳になっているのかと分かっていただける。7番目に行きましょう。まだこれ使徒行伝です。しかも1章の205節を見ていただきたい。使徒行伝の1章の25節ではこう書いてあります。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この2人のうちのどちらをお選びになるのかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。これユトスとヨセフとマッティアと2人が選ばれた。そのうちのどっちなのか最後にしょうがないからくじ引きで決めようかということになっているわけです。この務め使徒職の地位を継がせるために、この2人のうちどちらをお選びになるのか示してくださいと言っている。これが7番目に使われていることです。8番目はもうこれで分かっていただけたと思う。使徒行伝の1章の26節でもって、そして2人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。くじという言葉が2つ使われてますでしょ。くじじゃない、くじ くじ引きをするという意味です。だからここで8番目と9番目が出てきたということになります。さあ10番目に行きましょう。10番目、使徒行伝の8章の21節です。使徒行伝の8章の29節ではこれ、このまま読みましょう。これはシモンという男がペテロが聖霊の手を置いて聖霊のバプテスマを授けたというのを見て、シモンという男は、私にそういうふうなことができるだけのものを与えてください、力を与えてください、お金を払いますと言った。つまり金で神様の賜物を買おうとしたんです。ここでペテロは、あなたの金はあなたと共に滅びるがゆえ、あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからだと言った。あと21節、あなた方はこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だから悪事を悔い改めて主に祈りなさいということを言っている。この21節、あなた方はこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできませんという中で、実はこのクレーロスという言葉が使われているんです。どう訳されているか、このことについて、これ実は勤めて意味なんですよ、というふうに訳されております。11番目に行きましょう。まだ使徒行伝です。使徒行伝の26章の18節を見ていただきましょう。さあここでこの日本語に訳されているこのクレーロスという言葉がどういう日本語に訳されているのか見つかるかどうか。26章の18節でこういうふうに訳されています。使徒行伝の26章の18節です。それは彼らの目が開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである、ということをイエス様が言ったということをパウロがアグリッパの前で言っていることになります。さてどんな言葉が使われているのか、こういう言葉なんです。受け継ぐものというふうに訳されている言葉です。12番目に行きましょう。これが最後になります。コロサイ書の1章の12節で同じようにクレーロスという言葉が使われています。これはそれほど難しくないんじゃないかと思う。もっともですね、使徒行伝のこの26章を抜かしちゃっていきなりコロサイの1章に行ったんだと、これ難しくなるけれども、使徒行伝28章の26章の18節の日本語に訳されたものを見ていると、このコロサイ書の1章の12節もそれほど難しくなく日本語の訳を結びつけることができます。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。前では受け継ぐものという言葉になってた。とその後何なのか、これは相続人という言葉になるんです。失礼しました。相続分を預かる、相続という言葉です。さあそうしてくるとですよ、くじを引く、務め、受け継ぐ、相続する分、そして割り当てられている人たち、これ一体何を意味しているのか。非常にややこしい言葉のように思えるんですけれども、クレーロスという言葉は第一番目に選ばれているということの意味があります。 2番目に、そしておのおのにその役目を与える。ただめちゃくちゃに選んだんじゃない、選んでその場所その場所に置こうとしているという意味があるんです。だからくじで決める。どうやって選んでいいかわからないからくじで決める。それでその場所その場所に役目を与える。役目を与えられるから務めになるわけでしょ。それで当然のように選ばれてその役目を与えられてものを受け継げるんです。これ受け継ぐものというふうなものにも、言葉で相続するものという意味にもなってくるんです。だけれどもですよ、割り当てられている人たち、くじ引きで決める人というふうな言葉から受ける感じはどういうものかというとですね、神様が、あるいはイエス・キリストが、この人はこの教会に行かせるべきだ、この牧師のところに行くようにさせよう、こっちの人はこっちの教会の方がいいと言って、だから割り当てられてるんだってことになる。でもしもこうだとしたら伝道する必要がないんですよ。神様勝手に割り当ててその教会に連れてくるんですから、教会が増えるか減るか、こちらの責任じゃない、神様の責任になるわけです。そうしてくるとどうなるか、教会の牧師の方では誰がその牧師のもとで霊的成長を図ることになるのか選ぶことができない。誰であっても割り当てられた人を受け入れなければいけないということになる。私はですね、別にこれを実際にその教会に来る人を選ぶの選ばないのと言ってるんじゃないんですよ。ただ言いたいことは、それだけの自主性自由性を持たせてもらってんのか、それともその自由もないのか、もっと逆に言ったら教会に来る人自身があの教会に来たら十分に成長できると思うから行きたい、こっちの教会どうも説明がわからないから行くのやめたいという選ぶこともできないのか、全部割り当てられちゃってるのかというのが問題になるんです。くじで決められちゃっていて自分の自由意志を使うことが許されていないというふうな感じを持たされる言葉がですね、どうも割り当てられている人たちという感じになってしまう。実際にそうではないんです。クレーロスという言葉は何かと言ったらば、ここにすでにありますでしょ、選ばれて役目を与えられている、つまり務めを果たさなければいけない。でこれはですね、教会に来る人がどの教会にって言ってるんじゃなくて、牧師に向かって言ってる言葉なんです。というのはペテロ第一の手紙の5章は1節から4節まで牧師に言ってる言葉ですから、そうしてくるとこの4節で言っているこの言葉も、いや3節で言っているこの言葉も、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいなどというのもですね、割り当てられている、くじ引きで決められている、自分の自由意志がないという意味じゃないわけです。務めです。神様から責任を持って任されている人たちに対してという意味なんですよ。もちろんくじを引くという意味もあるんですよ、このクレーロスという言葉には。だけれどもここで実際に訳さなければいけないのは、神様から責任を持って渡されている人たちに対して教会の牧師は支配をしてはいけない、模範となるように動けと言ってるんです。だから言い方を変えますと、牧師というものは、これはペテロ第一の5章の1節から3節まで長老という言葉を使ってますけれども、牧師というもの、長老というものは自分の責任において教会員の霊的成長を図るために務めを大牧師イエス・キリストが委ねられているんだから、霊的成長を得ようとして集まってくる人たちを指導訓練をする必要がある。その人たちを支配するのではなくて、むしろその人たちの模範となりなさいと3節で言ってるんです。ここでですね、私が皆様に個人的にこういうお願いいたしましょう。模範となりなさいという言葉から時とすると勘違いをされることがあるからですね、こういうことをお願いしたいと思います。何かというと、この3節で教えている言葉は、牧師たち、お前たちが模範となるように動けと言ってるんだって、クリスチャンたちに向かってお前たちが牧師を模範にしろと書いてないという点をですね、はっきり見極めていただきたいんです。こういう質問に変えましょう。牧師というものは誰を模範として生活するべきなのか、牧師は誰を模範として生活しなきゃいけないのか。イエス様でしょ。
主でしょ。だったら教会に来ている人は誰を模範とするべきなのか、よく考えてくださいよ。牧師言わないでくださいよ。なんでか、ペテロ第一の手紙では何と教えてるか、2章の21節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。ここでは牧師のことを教えていません。クリスチャン全体のことを教えている。だから教会に来ている人は誰を模範としなきゃいけないのか、イエスキリストでしょ。両方がイエスキリストを模範として進まなければいけないんです。だから私の東の真似をしなさいと聖書で教えているんではないということです。はっきり覚えておきましょう。じゃあどうしたらいいのか。私がイエス・キリストの足跡に従って歩んでいるように、皆さんもこの教会に来ている人もイエス・キリストの教えに従うようにしてほしいということになるんです。だけれどもどのようにしたらばイエスの教えに従っていることになるのか、いろいろと問題が出てくる。具体的な面でどうしたらいいのかわからないときに、お前がしている行動をモデルにできるようにしろと言っているのがこの聖書での教えなんです。だから私の方から言ったら見習ってください。私が講義で取った行動と同じことあなたやったら必ず切り抜けられますと言えるものに私をしろという。だけど私をモデルにしちゃいけないんですよ。イエス様がモデル、模範です。ただその模範というのを見ても実際にどうやったらその現実的に動いているかわからないから、その現実的なものとして私が動きを取るからそれを見習ってくださいと言えるものになれと言ってるだけなんです。先に行きましょう。4節に行きましょう。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。そういうことをしたらば、これは牧師たちにまだ言ってる言葉です。この3節で教えているように行動を取れば、牧師の方が模範となるように行動していれば、私は信徒たちという言葉使いたくないんだけれども、その人たちがイエス・キリストに従う生活をするようになる。そうすることで大牧者イエス・キリストが現れた時に、イエス様の再臨の時に、それから後に続く永遠という期間、しぼむことのない栄光の冠を受ける。さあここでまた考えていきましょう。そうするともしもこういうことだった牧師たちというものは、これ素晴らしいものとして神様からあるいはイエス様からものすごく大きな褒美をもらえるのか、喜んでくれるのかではないんですよ。コリント第1の手紙か第2の手紙かでもってですね、勉強した時皆さんも多いと思ってなると思う。パウロが何と言ったか、生まれ変わりをしたあなた方は神の子供として神様の前に立つ。私はその隅っこの方でその席に、褒美をもらう席に出席できるのがありがたいということを言ってるでしょ。教会の牧師はそうなんですよ。じゃあこのしぼむことのない栄光の冠、これは何のこと言ってるのか、簡単なんですよ。牧師に与えられた責任を十分に果たしたものとなる。そしてイエス様がそれを喜んでくれるということがですね、実はしぼむことのない栄光の冠を受けるという言葉になってるんです。特別なものを受けるか、特別なものを受けるんではないんです。皆さんは、私も同じなんだけども、皆さんはですね、神の子供として生活をしている。私はキリストのしもべです。命令の通り動かなければいけないのがしもべの立場なんです。でイエス様自身が言ったでしょ、しもべは主人が命令したことをして何が偉いか、当たり前じゃないかと。しもべは畑から仕事して帰ってきたときに、主人がしもべに向かって、さあどうぞご飯をお上がりくださいと言ってくるか、そうじゃないだろ、私のために給仕しろと言うじゃないかと。それが終わった後でお前自分のご飯食べろと言うじゃないか。イエス様自身が4つの福音書の中でそれ言ってる。しもべというのはそういうことを要求されるんです。だからこの時にですね、栄光の冠を受けると言ったってですね、こういう意味での冠です。よくやった忠実なしもべと言われるだけなんですよ。今一度3節に戻りましょう。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、この割り当てられているって意味はもうご存知だろうと思うからその次に行くんですが、むしろ群れの模範となりなさい。ここで私はですね、今度は支配をするという意味を、言葉を皆様方に考えていただきたい。これは教会の牧師が教会に集まってきている人たちをどうするかという言葉です。肩クリオという言葉が使われています。肩というのは、これは非常に 度合いを強くしたという意味です。苦慮というのはどうなのか、抑える、強制する、しかもそれが相当に強くする、これが肩苦慮です。さあこれからですね、私がいくつか具体例を申し上げますから、これが強制されている、支配をされているものとなっているのかいないのか、皆様考えていただきましょう。答えは出しません。もしも教会員に向かって収入の10分の1を教会に持ってきなさいと命令をしたとしたらば、これは支配をしていることなのか、で実際に収入の10分の1を持ってきているかどうかを調べ始めたとしたらば、これは強制している、支配をしていることになるのか、肩苦慮になるのかならないのか。6道に入ってみましょう。多くの教会でもって、特にですね、よそからその教会に移ってきた人たちに対して10分の1を持ってきなさいと強制いたします。で私が知っているある個人のクリスチャンは、個人的に知っている方は、相当長い期間いろんな点で仕事をしていた人なんですけども、その人は給料をもらいますと、給料袋のまま封を切らないで教会に持っていくんです。封を切らないで持ってきますと、今度は教会でもって役員長老たちが待ってる、そしてその役員たちが渡された封を切って、そこの中どれくらいの稼ぎ高があるのか調べて計算をして、そしてこれだけの稼ぎがあったから、その中の10分の1といってサスベロを取って、あとを本人に返してくれるという教会に行ってるというのを知ってます。実際にあるんですよ、この東京の近辺で。これは強制しているのかしていないのか、支配しているのかいないのか考えていただきましょう。2つ目の具体例に移ります。これが強制しているのか、まあ、支配という言葉を使っているけども、強制していないのか考えていただきましょう。教会でですね、当番を決めて、あなたは何月何日日曜日の何時から入り口のところに立っていて、教会の礼拝に来た一人一人に歓迎の挨拶をしなさいという教会がある。で新しく来た人に対してはこういう言葉でこういう挨拶をしなさいとはっきりと決めている教会がある。こういうふうにして当番として与えられた人は牧師によって支配されているのかいないのか。もう一つ別の具体例にいきましょう。礼拝の時に小さい子供と一緒に親が説教を聞いてます。子供のはもちろん退屈だからぐずぐず言ってる、おとなしく説教は聞いていない。親に向かって大きな声でもって、部屋中に聞こえるような声でもって話しかける。親の注意を引こうとしてキーキー声を出す。親は説教は聞きたいから子供を叱るだけで、周りに迷惑をかけていても知らん顔してる。こういう時にですよ、教会の長老が、あるいは牧師がその親に向かって子供を礼拝堂から連れ出すように、で周りの人たちに迷惑をかけないようにさせるということは、その親子を支配をしていることなのか、強制していることになるかどうか。もう一つ具体例にしましょう。癒しの祈りを頼みに来た人がいるといたしましょう。だけど牧師の方では、あなたに必要なのは自分の信仰を使うことです、祈ってもらうことはありませんと言って祈らなかったとしたら、これは牧師がその人を支配しているのか、信仰を押し付けているのかいないのか。どうしてこれを解釈するかといったらですね、この聖書で教えているものでは、神の羊の群れを牧しなさい、群れの模範となりなさいという言葉の意味から、私が今並べたような、まあ、4つ具体例出したと思うんですけど、それをですね、支配しているものなのか、強制しているものなのか、それともそうでないのか考えていただきたいんです。具体的にどういうことをすることが教会員を支配している、強制していることになるのか、どういうことをすることが牧師として、神の家族における長老の一人として、神の羊の群れに対してイエス・キリストから与えられている務めを、責任を果たしていることになるのか、 この違いをはっきりと区別をつけることができないと。同じ動作をしてもある人には愛のない行動と判断されてみたり、別な人には頼みもしないのに勝手なことを言うという意味になってみたり、ある人にはこんな言葉で心配してくれた、ありがたいことだと喜びになってみたり、いろんなふうに解釈をされるんです。この観点からですね、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと言っても、じゃあ具体的にどうしたらいいのか、同じ行動をとってもどんなふうに受け取られるかで行動を違えなきゃいけないのか、それとも一つの行動だけでいいのか、どこまでの行動が支配するもんで、どこまでの行動が本当に支配するもんではない愛の動きとしてその人のためを持って動いているのか、どう区別つけたらいいのかという質問まで来るとですね、これは非常に複雑なものになってくると思うんです。五節に行きましょう。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。実はこの五節でも非常に困った言葉がいくつかある。まず大切な言葉が一つ抜けてる。それから意味の上から言ったら非常にきつい言葉に訳されているものもある。だからこれをですね、一つずつ五節を分析していきましょう。まず一番先に考えていただきたいのは若い人たち。この若い人たちと言っているのが一体誰を指して言っているのか。おじんとおばんが、まあ、皆さんそういうのないと思うからこういう言葉を使うんですけども、おじんとおばんが若いピチピチの人を捕まえて若い人と言っているのか、つまり年齢的にそれほど老けていないのを、私はまだ23ですからね、なんか老けてる人気をつけてくださいよ。それほど老けていないという意味で若い人とここで言ってるのか、それとも霊的に言って若い人と言ってるのか、つまり霊的にあまり成長していないという意味で言ってるのか、これがまず質問の一つになります。その次も一つ質問になる。長老たちに従いなさい、さあこの長老たちというのは、これはプレスビテロスです。一節に出てきた同じ言葉です。だけども5つ並べたあの意味のどれに当てはまるのか、教会の牧師を言ってるのか、それとも霊的な先輩を言ってるのか、教会の中で選ばれた長老たちというのを実際に言ってるのか、誰を指して言ってるのか、そういう質問になってくると、はて果たしてこの若い人と言われているのは誰であって、誰に従わなければいけないと言っているのか。もしもこれをですね、教会の牧師としたら、そもそも教会に来てて牧師に従わないのに教会に来ない方がいいということになるでしょ。もしもその牧師が信頼できる、実際に導いている牧師だとしたら、それに従わない、でもなんで教会に来る必要があるのか。そうすると若い人よ、長老たちに従いなさいって、この長老たちというのは牧師のことを言っているのか、それとも教会で実際に人から選ばれた長老たちを言ってるのか、それとも霊的に成長していない人が成長した人という意味で、もちろん長老たち、プレスビテラスというのを一番最初の意味として、2人並べた時に年を取っている方が長老と呼ぶでしょ。霊的な意味で成長した人に従いという意味なのか、どっちなのか、ここまで来るとですね、多くの場合に詰まってしまいます。はっきりと答えが出なくなる。だからこういうふうにして考えてくるとですね、このペテロ第一の手紙というのは、自分が取りたい意味に何とでも取れるような表現も実はあるんですよ。そう取っちゃいけないんだけども、そういうふうに取れるような言葉がいっぱい出ております。だから気をつけなければいけない。若い人、これ誰か、霊的にまだ成長していない人というものは、長老たち、霊的に成長した人にフポタッソ、従いなさい。これはエペソの5章でもって22節から、ちょっと待ってください、しっかりと暮らしていただきましょう。下手な数字を言いたくないから、エペソの5章の22節でもって教えている言葉にフポタッソというのがあります。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。フポ 達層という言葉が使われている。これは2つの言葉から立っています。フポ、タッソというのは軍隊用語なんですけども、フポというのは動け、タッソというのは階級は一つ下という意味です。だからエペソの5章では妻というものは家庭の中でもって夫よりも地位を自分の方から低くしろ、つまり夫というものを家長として、その家族、家庭の頭として持ってってあげなさいと言っているのと同じように、霊的に若い人は、霊的に年取った人を自分よりも一つ優れたものと自分の方で動きなさいと言っているんです。人から押し付けられてこの立場を取れていいんじゃないんですよ。お前まだ若いんだからと言われてやるんじゃない、自分の方から進んで、私はまだ霊的に成長していないから、霊的に成長した人に従おう、あの人から教えを受けようというふうな動きを取りなさいと言ってるんです。さあここでですね、この5節で実は抜けているところをですね説明いたしましょう。残念な話、これちょっと1つ2つ3つ言葉をですね縮めて訳されております。5節、若い人たちよ、同じようにという言葉はもちろんあるんですよ。前に言ったように、この牧師たちと同じように、長老たちと同じように、若い人よ、長老たちに従いなさい、長老にフポタッソをしなさい、霊的に成長した人にあなたの方からへりくだりなさい。ところがその後でもってこういう言葉が実はあるんです。これが新改訳には出ておりません。みな互いに従いなさい。だからフポタッソという言葉はこの5節には2度使われております。みな互いに従いなさい。エペソの5章の21節でも同じような教えがちゃんと与えられている。エペソの5章の21節では、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい、互いに兄弟姉妹たちを自分よりも高いものと思いなさい、取り扱いなさいと。でその後でですね、今度は4番目、そして謙遜をしなさいと言ってるんです。原本ではそうしておいてから、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですという言葉がついてきているんですよ。この言葉が、皆互いに従いなさいという言葉がなくなっちゃって、互いにという言葉に今度は謙遜をくっつけちゃって、互いに謙遜を身につけなさいというふうになっちゃってる。さあもう一つ五節での問題に行きましょう。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与える。敵対するなんていうふうに訳されていると、高ぶった者がいた、バーン鉄砲で撃つ、高ぶった者がいた、ピシャーン引っ張る、へりくだれと言っているような感じがしてしまう。実はですね、そんな言葉じゃないんだけれども、そういうふうになっている。どういうふうなギリシャ語かというと、まずですね、アンチ、反何々という言葉です。多素前、これは動詞だから前という言葉になっているというのが使われています。全部でこれ5回ある。アンチというのは反です。多素というのは自分で下に置くということをしないアンチですから、というのを敵対するという言葉に訳されているんです。だけれども5回使われているうちだから、4回はですね、ここでもってどういう日本語に訳されているのか、その訳を調べることができる、調べていってみましょう。あと2分半、なんとか間に合うと思います。一番最初は使徒行伝の18章の6節でこのアンティタソマイという言葉が使われている。使徒行伝の18章の6節では、ふうな言葉が書かれております。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。 反抗してという日本語に訳されている。あるいは反抗するです。二つ目はロマ書の13章の2節で訳されております。ロマ書の13章の2節では、従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。権威に逆らうという日本語に訳されている。3番目、ヤコブの4章の6節を見ていただきましょう。実はですね、このヤコブの4章の6節、これが非常に大切なんです。何でかというと、同じことをペテロ第一の手紙の5章で同じことを引用しているからです。ヤコブの4章の6節ではこういうふうに書いてある。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ここでは退けと訳されている。箴言の3章の34節を引用したものなんです。でヤコブの5章の6節では、あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました、彼はあなた方に抵抗しませんというふうに訳されている。さあそうするとですよ、ペテロ第1の手紙の5章の5節は日本語に訳すとき、敵対するではなくてどう訳したらいいのか、これを引用してるわけでしょ。箴言の3章の34引用してるわけです。ヤコブの4章の6節で引用してるんです。なのになんでこれを退けて訳さないで敵対すると日本語に訳しちゃったのか、そもそもおかしな話でしょ。なんでこんな風に訳すのか、前はちょっと調べたら、別な人が訳したかもしれないけど、前はちょっと調べたら、ここでは神様がそれを退けると言ってる。高ぶる者には神様の方で祈りを聞かない、神様の方で力を出すことができない。なんでか、私ができる、私ができる。神様が出る場所があるか、ないからですよ。イエス様にあってできる、これは高ぶっていない証拠でしょ。私はできません、これは謙遜じゃない、これは冒涜です。イエス様ができるようにしてくれてるんだから。こういうふうなことを考えてくると、どうしても敵対するならという言葉に訳してはいけないもんなんです。その前にちゃんと訳したんですけど、神様高ぶるものを退ける、祈りを聞こうと思って聞けない、力を出そうと思って力が出せない、へりくだる者には恵みを与える。イエス様にあってできないことはない、だから前進していこう、これはへりくだってる証拠です。自分でやろうとしてんじゃない、イエス様がやってくれる。こういうところからですね、先ほど言ったようにペテロ第一の手紙というものは意味を解釈を生じたときに非常に気をつけて解釈をしていかないといけないところが出てくるんです。で誤解をしてしまって、その誤解のままで人に押し付けて、こう解釈だ、ああいう解釈だって言うから、みんなおかしなところまで走ってしまうんです。まあ、残り6節からですね、5章の6節から来週続けていきましょう。私の方ではいろんな地引きがないか持ってるから、こういう点あっさり調べられるんですけども、皆様のこれ非常に難しいかもしれない。だから今のところしばらくの間はですね、私が喋ったものを一応信用していただいて、それをそのまま受け入れる以外道がないかもしれません。後ほどだんだんとこれがどうやって調べていいのか分かってまいります。それほど難しいことではない。聖書読んだだけでも、あ、ちょっとこれおかしい、どういう意味なんだろう、ちょっと意味が違うんじゃないかというふうなことがですね、分かってこられるようになる。そうしたらですね、もう地引きも参考書も何にもいらない。こんなギリシャ語なんか知らなくたって、どうもこの意味がおかしい、こういう意味じゃないだろうかというふうに推測もできるようなところまで来ます。だから今しばらく辛抱していただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から、私たち一人一人があなたの御言葉というもの、特にこの場合ペテロ第一の手紙というものを真剣に取り組み、その正しい意味を解釈をし、そしてそこで教えられているものを私たちが自分のものとすることができるものになるよう、さらに私たち一人一人に対してあなたが導きを与えてくださり、励ましを与えてくださることを心から信じて感謝をいたします。どうぞその真理をはっきりと私たちので理解できるものと汲み取ることができるよう、あなたが全ての目において必要を満たしてくださり、私たち一人一人の中に宿っている聖霊様がそれを正しく教えてくださることを心から感謝いたします。このようにあなたの御言葉を紐解けたひとときを与えてくださったことを感謝します。これから先もどうぞ導いてくださいますように、感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を閉じるにあたり、主なるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。